キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんの欲しいチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をなだもれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、細野さんのボイシーチャンネルご登録いただけてますでしょうか。実はですね、本日細野さん、ゼロ富士に、挑戦ということでですね、今までに多分挑戦したことがないんじゃないんでしょうか。前回いつだったかな、琵琶湖を一周したこともねあったんです。あの時もね、相当なねダメージを受けていらっしゃって、その後は歩けなくなるほどまでね負傷されていたので、ちょっと今回も心配は心配なんですけども、ゼロ富士ってね、海抜ゼロメートルから富士の山頂まで走るんだそうです。ただの登山ではないので、もうこれはね、おそらく無謀なので危険でちょっと心配なのと、あとは基本的には歩いて登っていただいた方がいいんじゃないかなと思うので、酸素ボンベとかのね、なんか支援をできるようにしてくれていたようなんですけども、ちょっと全然足りないぐらいということのようでして、私もそのどのくらい足りないかということは直接はお聞きしてないんですけれども、非常にね危険な挑戦でもありますし、ただその挑戦でね、また何か見えてくるものもあるんだと思います。無事に帰ってきてもらいたいなと思っております。きっとね、その声もボイシーでね届けてくださるタイミングがあるかと思いますので、ぜひね収録などもね、もしかすると生配信などをしてくださるかもしれませんので、チェックしておいていただけたらなと思います。そんなね挑戦をし続けている、細野さんを、応援していただきたいなと思いますし、その挑戦で、ね、見えてくるものって絶対誰にでもね価値があるものというか、私たちが簡単に挑戦できないことにたくさん挑戦していらっしゃる方でもいるので、ぜひねそんな細野さんの生の声を、ご登録して聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それからですね、そんな細野さんを、応援しているというか、もう尊敬してやまない、藤谷和也さん、藤谷和也さんもね本当にいろんな挑戦をされていらっしゃる方などいらっしゃるんですけども、いつもね誰かのことを応援されている、もうその応援力の凄さも、藤谷和也さんのすごいところなんじゃないかなと私は思っております。いつもね細野さんの応援をしているのはもちろんのことなんですけども、他の方のね挑戦についてもいつも応援されていらっしゃいます。そんなね藤谷和也さんの、ね、美容室アイル、わざわざね遠方からも、藤谷和也さんに会うために行かれる方もいらっしゃるほど、非常に愛されている方でもいらっしゃいます。非常に雰囲気のいいね美容室ですし、そして美容万博もねされていて、小さい子どもたちが夢を持つための機会を与えてくださっているような、そんなね素敵な方です。ぜひね藤谷和也さんのことも、知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思うんですけれども、昨日はですね整体の勉強をさせていただきまして、月1ぐらいでね名古屋の方にいらっしゃるので、まあ、そのタイミングで私も行かせていただいて、師匠がね整体を行っている方の私も少し触らせていただくという実践的なね機会をいただいているんです。で昨日もねゆうこりんとこばちゃんが来てくださって、で美容室のねビーズアモール細野さんの美容室ですよ。もうそこに行けるだけで私は幸せ、細野さんがいらっしゃらなくてもなんか勝手に細野さんを感じて幸せを感じているところなんですけど気持ち悪いそこでね美容室の中でですよ、個室がありまして、そこに整体用のねベッドを置かせていただいて、そこで施術を行ってるんですけども、私自身もね触らせていただけるって本当にありがたい機会で、しかもねその 毎回ねこう来てくださってるコバちゃんとかユーコリンとか本当にありがたくて、私自身がねなかなか時間はね夕方ぐらいになるとどうしても子供のね送り迎えもあり、そして、まあ、旦那さんからのね目もかなり厳しくって、なかなかね遅い時間まで残れない状態で、すごく限られた時間ではあるんですけど、その触らせていただく機会を得まして、いつもねいろんな形で少しずつね挑戦の幅をね師匠が広げてくれてるんですけど、いろいろねその師匠とその合間合間の時間に話をさせていただく中で、自分がねどういうところがその今進めてないと思っているのかっていうのは、もちろん実践をする経験の経験値が圧倒的に足りないというところは問題なので、まあ師匠がねこういった形で月1でも触る機会を作ってくださっていることで、施術の機会を得ることができているので、それはね少し自分の中で進んできたなとは思っているところなんですけども、それ以上に自分の中でその自信を持って施術がしにくいなと思っているのが、やっぱりそのお客様とのラリーっていう部分なんですよね。で、施術はもちろん技術は大事なんだけども、自分自身がその施術に対してその知識が薄いということが、その施術の自信をなくしてしまう可能性があるなっていうことを私はすごく、まあ、危惧していて、これはどういうところでもそうだと思っていて、家電量販店で働いているのもね25年働いているから、もちろんねその中で知識を得てやってきてはいるんだけれども、もちろん知識は大事、本当に大事、経験も大事だから実践は大事なんだけども、技術だけではそのお客様をその安心させるとか信頼してもらうっていう、その信頼関係の構築がやっぱりできないって思ったんですよね。これはその師匠がね施術してるところを見ても思ったんですよね。言葉がけがちゃんとできないと、そしてお客様自身が不安に思っていることだったりとか、痛い場所だったりとか、そういうことをきちんと聞いて、そこに対しての返し方だったりとか、まあ、施術のその技術的な返しもそうなんだけど、全部含めてもう言葉がけもすっごく大事だなっていうのがもう明らかだったんですよね。でそこに不安があると、結局のところ私自身は師匠ほども長年その整体に関わっていない分、技術の面だけじゃなくて知識も薄いし、でその整体のことは もちろん自分自身がダンサーをやっていたので、ダンサー的な視点では結構喋れるんだけども、整体的な視点では喋れないことがいっぱいあるんですよ。そこになると急に言葉が詰まっちゃったりしている。でそれだけでせっかく施術がねそれなりにできていても、やっぱりね不安にさせちゃうと思うんですよね。だからそこをもっと上げなければいけないなっていうことをすごく感じてて、だから師匠がそのどんな言葉書きをしているのか、でどういう言葉に対してどう返しているのかっていうことを含めて、自分にない経験値をまず師匠から得られるものをもう徹底的に得ようと思って、ひたすらねメモできるとかメモしたんです。でもちろんね、メモするだけでは難しいところもあるから、目で見て後からね整理した部分もあるんですけど、この時間めっちゃ大事だなと思ったんですよね。師匠が施術しているところを見る機会の方も大事だなと。なのでやっぱり私はオンラインで受けている分、その知識を得られる時間ももちろん短いと思うし、その分努力も別の形でねしていかなきゃいけないところがいっぱいあるなっていうのを改めて痛感したし、自分自身が自信を持ってやらないとお客様を不安にさせてしまう、特に触るからね。で私はダンサーなので、今までも自分以外の方の体をよく触る機会があったし、どのくらいの圧をかけるっていうことが相手にどのくらいそのね力が加わってるのかっていうのは、多分他の人よりも感じやすいとか、そういう感覚はある程度研ぎ澄まされているから、そういうところはうまく使わなければいけない、ダンサーとしてのその感覚ですね、それも大事にしていかなければいけないけど、その言葉がけ で、あとは知識、あとはそのお客様が言われたことに対してそれをまあ、これは家電量販店でもやってることなんだけど、お客様って知識があって言ってるわけじゃないから、それをどういうことなのか、その施術する上でどういうところがそのお客様が言われたことで必要な施術なのかっていうことを的確に整理して施術しなければいけないので、そこがどれだけスムーズにできるか。でそれをイメトレでもそれはできるところはたくさんあると思ったから、いろんなね、その YouTube でも TikTok でもいろんなもので整体されている方の映像は流れてくるものたくさんあるし、痛みとかのその症例に関してもいろんなところで見ることはできるので、そこから得られる知識で、例えば患者様のね、そのお話、お客様のお話を聞いて、施術のところも含めてお客様に言葉がけでどう返すかっていうことをとにかくイメトレしなきゃなと、その時間をできるだけ取っていって、自分が自信を持って施術に入れるような体制を自分で整えれるようになっていかなきゃなっていうのを改めて思って、ちょっと言語化させていただいたんですけど、本当にね、お話ししてることとかね、普段の何気ない話だったりとかもするんですよ。結構施術中にね、いろんな話をしたりするんだけど、何気ない話であっても施術をしながら話してるから集中力はすごく必要だし、師匠は本当にね、スムーズにサクサクっとやってますけど、その話す内容もそのただただ聞いてるだけというよりは、自分もいろんなことを考えて話したりしながらやっているから、それもね、結構な技術、そこのトーク力も技術がいるなと思ったし、それだけいろんな方の話を聞くことでまたね、さらに師匠もね、知識をそこで貯めていってるんだろうなとは思いますけど、その人その人でやっぱり話す内容も全然違うし、で、まあ、その人がね、何回も通ってくださるっていうことは、それなりにね、その方の興味のあるものだったりとかを得る場所とかもやっぱり作った方がいいなと思ったし、本当に学ぶところがいっぱいありすぎて、もういっぱい整理するところありすぎて昨日パンクしました。ここもだ、これも気になる、あれも気になるみたいな感じで、昨日は師匠にもその施術の中でどうしてこういう風にしてるんですかとか、あとはその触り方、ここの触り方が気になるとか知りたいとか、感覚をどんなイメージでやってますかとか、例えばね、その触るにしてもただただベタッと触るのと、指を立ててどっかにテンションをかけながら引っ張りながら触ってるのか、それともそこをちょっとなんか押し込んでグリグリしてるのか、それともめり込ますようにしゃべるじゃない、ちょっとスコップですくうかのような感じで触っているのか、グッと押し込むにしてもただただまっすぐ押し込んでるわけではないので、それをどう触っているのかっていうその感覚をね、知るのもすごく面白いなと思ったから、昨日はね、もうひたすらそのいろんな質問をさせていただいて、で、まあ言語化をね、いろいろしたので、まあ師匠は褒めてくれるんですけどね、私がすごく言語化能力があるって言ってるんですけど、そんな感じ私自分で全然してなくって、まあもちろん、仕事とかでね、電話対応するから、いろんなお客様とお話しする分、そこでお客様の言われたことを整理して、でお客様にこういう風ですか、ああいう風ですかとか、いろんなカードをね、こちらから提示できるように整理はしたりっていうのは、もともとやってることなので得意な分野ではあるとは思うんですけど、決して言語化がうまいわけではないので、まあ、これからね、そういう能力ももっと高めたいなと思いつつ、師匠にね、いろんなことを学んでいろんな質問をしたよというお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。本日もですね、松田さんからいただいておりまして、コメントありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。相手目線の考えや行動、本当に考えさせられますね。お店や旅行に行った時にそういったアナロジー思考を日々高めていきたいですね、ということで、松田さんありがとうございます。いや、もうね、なんか日々どこでもですよね、スーパーとかでもだと思います。いろんなとこで私たちは お仕事をされている方に出会う機会はあると思うんですよね。コンビニだったってその店員さんはお仕事をされているわけで、でコンビニだったって追求すればそのわざわざね上の人の許可を取らなくても効率化を求めることって自分の言葉がけでもできるところっていっぱいやっぱりあると思うんですよ。で、あのコンビニだから接客みたいにね、なんかあの声をかけに行くっていう機会は基本的にはないとは思うんですよ。なんかコピー機が使えないとかそういうことでない限りね。だからそういうところで追求するものは難しいかもしれないけど、でもコンビニ店員もただただレジ前っていうかレジの中にいるだけじゃなくって商品を出す時間もあるし、あの品出しだけじゃなくて商品ね、なんかあの補充とかあとは発注とかいろんなことでね、あのまあカウンターの外に出ることもあるから、そこでも追求できることって実はあると思っていて、でそこであの自分の仕事に転用できるものとかを見出したりするのも私は面白いなと思っていて、で、あの、なんかね、いろんなところで毎日お仕事をしている方って見かけるから、そこでの、あの、こうしたらどうかなとか、ああしたらどうかなが、自分の職場で生きるんだったら、それをもの、なんか面白いですよね。あの、アナロジー思考を、あの、高めていって、自分の仕事をね、より楽しく、そしてお客様にね、あの、より良いサービスが提供できるように、あの、突き詰めていこうかなと思っておりますので、またねそういう話も、聞いてください。松田さんコメントありがとうございます、そして春プリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。ブーラブーラブーラブーラブーラミーモンジュルジュルジュル、あれあれ油ミーモンが消えてる。こんなんさあ絶対あるじゃん。で、高橋社長、おはようございます。高橋社長に挨拶してます。おはようございます。ありがとうございます。細野さんのボイシー聞きに行きました。めちゃくちゃ学びになった配信を教えてくれてありがとう、エモン。細野さんの気づきから私たちが自分ごととして落とし込むことができるので、2割どころではなくかなり重要なことだとわかります。その話を聞いての同じ接客業としてのアミーモンがお客様のプライバシーを守るためにやっていることもとてもすごいと感じました。どれだけお客様に寄り添いお客様の動きを見ているかがとても大切ですね、ということで春プリマベラさんコメントありがとうございます。いやもう細野さんのボイシー学びすごいでしょ。2割どころじゃないんですよ。どう考えても細野さん2割って言ってるけど2割じゃ済まないよあれは。まあね、本当にあのなんかその接客業だけに絞ったそのお話でもないし、で他にも経営者としてもいろいろ動いていらっしゃるから、そのいろんなね経験値を持っていらっしゃるし、でさらにいろんな方を応援することでそこで得られたものみたいなものもやっぱり私たちでは普段得られないようなものをたくさんいろんな場所で経験されている方でもあるから、やっぱりその方のお話を聞けるってすっごく大事だなと思います。でそれをねさらに自分の仕事での置き換えみたいなものって私は音声配信非常にしやすいなと思ってるんですよ。なんか文字を追ってる時って文字を追うのが忙しいから、その自分の仕事に置き換えながら見るってなかなか難しいんですけど、音声だと自分の仕事に置き換えるんだったらどういうふうに置き換えたらいいんだろうっていうふうに考えながら聞けるんですよね、意外と。まあ、これは私が得意なのかもしれないです。もともと電話対応とかをしているので。でもすっごく合うんですよ。音声だから、その今までは文章で追ってる時は、やっぱり後から考えるになるから、どうしてもその時間がね、端折っちゃったりとか、なんか、文章を読んでお腹いっぱいになって終わっちゃう感覚があったんですけど、音声は本当にそういうところがすごくいいなって思ってますね。自分に置き換えながら、考えながら聞けるところ、すごく魅力的だなって私は思っているので、ぜひね、細野さんのボイシー一緒に聞いて、2割どころではない、向上をしていきましょう、一緒に。2割どころじゃないの、本当にどう考えても2割どころじゃないの。本人が2割だと思ってるだけで、多分相当人生向上します。もうこれ間違いないと思ってる。で特にそのねコミュニティ外の方 は多分人生の向上具合えげつないと思うので、もうもっとみんなに聞いていただきたいですね。もっとみんなに知ってほしい。頑張ってちょっと皆さんでシェアしましょう。星野さんをみんなに知ってもらおう。あの本人は恥ずかしがるでしょうけど表に出たい方ではないのでね、あの恥ずかしがるとは思うんですけど、自分がね、あの結局は表に立たないとなかなかこううまくいかないところもあって、多分致し方なく立たれてるところがあるとは思うんですけど、みんなでもっと細野さんを、全面的に押し出していきましょう。ハルプリモメラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それから、スタンド FM とオイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、各チャプターごとじゃなかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アエルの藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録いただければなと思います。よろしくお願いします。そして合わせて美容室アエルのホームページも貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひ、皆さんご覧いただければなと思います。それから、11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。現在ですね、まだ放送はされていないんですが、今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、現在、カイジェルと映画出演させていただきまして、アマプラ、それから、航空機、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日、こちらですね、愛知県の清洲市というところになるんですけれども、私、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。このスタジオパフォーマンスですね、3部あるんですが、一部につき15名限定となっておりますので、非常に少ない人数しか見れないこともありますので、興味のある方はぜひお早めに DM でお声掛けいただけると嬉しいです。チケットサイトなどは出ませんし、それからですね、DM でのやり取りでチケットのご登録ご予約をいただくという形になっていますので、ここでね、ちょっと SNS に載せるということは多分しばらくまだしない予定ですので、気になる方、チケットを絶対買うではなく、詳細については DM でね、今はお知らせをさせていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、 SNS のまとめリンクの中に、付けさせていただいておりますので、ぜひ概要欄からお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
本当にチャンスないのか。12